今日は義明の18、19というところです。こういうところは特に19などは人名地名というのがたくさん出てくるので、ほとんどの場合は読み過ごされてい、くというところだと思います。でそういう中にもですね、新約聖書につながる重要なことが記されているということですね。で、まずこの白って書いてありますが、これも重要な信仰的な中心地であったんですね。でここに臨在の集まったらまずするのが、神様がそこにおてくださる幕やテントですね、大型のテント。でこういう何気ないところもですね、人々が集まったらまず神の礼拝場を作ると、そういう発想は日本にはもう全くないわけです。私のいとこがもう60年も前にブラジルに渡るということを突然誰にも相談してない決めてですね、親族本当に驚いたけれども、その意図が非常に固いので、言ったわけですが、初めに言われていたことと全く違っていたと。広大な土地を与えられて自由な農業ができるということだったのに、与えられたのはすごい湿地でですね、そして胸まで浸かるような時にはすごい農薬、それでとうとう体を肝臓とか悪くしてしまってどうにもならなくなって、貝類でも昔は大菌がいったわけですね。そういうことで、親族も出し合って何年か経って帰った。でもその、いろいろ珍しい話も聞きましたが、その中で、とても意外に思ったのは、まあ、彼も意外に思ったから私らに言ったんでしょうけど、密林を開拓していくと、焼いたり切ったりいろいろ大変なことして、そうしてまず建てるのは何だったか、教会だったっていうんですね。彼はもちろんキリスト教に何の関心もない、私もその当時は全くキリスト教を全く関心もなかったんですが、普通は開拓して大変な難行苦行といっても現代の人にはまるでわからないと思いますね。私は子供の時から家が山にあるから木を切ったり登ったりするの大変だと、根っこからしてですね、一つの木をまあ掘り起こすなんて本当に大変だっていうことを子供の時から知らされとったわけですね。井戸を作るっていうことものすごく大変だ、水水路を作るということもですね、これ本当に大変だということを、ビニール管がなかった、塩化ビニールのなかった竹をですね長いとこやって、そして半分に切ってするんだけども、だんだん腐食もするし、そういうものは虫だとかミミズだとか入り込むわけですね。でそこから蛇口を用意してしても、雨の時なんか小さなミミズがパッと入り込むとか出てくるとかいうこともよくあったり、そんなふうなことどころか、まあ、肉体労働ですね。ですから休息場所、早く住みたい、安楽に住める、雨をしのげる家を、安楽に家を作りたい、もう集団がそういうふうに広場ができてできた、まず教会を建てるっていう、そういう考え方ですね。この一言ほとんど気づかないかもしれませんが、集まってまず臨在の幕屋を建てたと、そういう精神で行ったから、たくさんの町々もですね、キリスト教の人たちの名前多いわけですね。ロスアンジェルスっていうのは、ロスはスペイン語ですので英語に座にあたる複数漢字ですね。アンジェルスという発音でアンヘレスですね。ロスアンヘレス、アンヘレスはアンジェルですね。 The Angels、 天使たち、そういうの町の天使が追ってくれるようにと、それからチリの人ですね、 サンチアゴ、これはセイント・イアゴ、イアゴ・ヤコブなんです。セイ・ヤコブなんですね。セイント・イアゴ・ヤコブ、そういうのが人の名前になったり それからサルバドール、サン・サルバドールってジョージアにあります。サルベーション、救いということですね。サルバドールは救い主です。サンは聖です。だから都市の名前にも国の名前にもサン・サルバドール、聖なる救い主という意味なわけですね。まず町ができてて人が集まる、これは聖なる救い主という名前にしようと、そういう発想は こういうとこからも共通しているわけです。まず臨済の幕や、でも名前っていうのは本体を表そうとするからですね。そう今言ったのは2つや3つですけど、私は英語版の非常に詳しい世界地図、分厚い大型版をずっと前から持っておりますが、それでブラジルなんか南アジアを見ますと、小さな村や町、本当におびただしくキリスト教の名前なので驚いてしまったですね。そんなふうにこの何かをした時にまず中心は人の遊ぶ場所、人の人間の安楽じゃなくて、まずこの臨済の幕や神様がいてくださると、そのことを求めて建てたというこの発想ですね。日本は経済大国って言うけど、物の売り買い、物の流通の大国と、物ですよね、万事が経済成長っていうのは物の流通が大きくなる、心の流通はどうなるかと。農業も個別に非常に個人的な個性的な農業、みんな次第に商売もそうですね、個性的な商店がみんな壊れていって、大金持ちが経営するようなものにみんなそういう統合されて、小さなものは消えていく、文明の発達とかいうもの本当に発達なんだろうかと。個人が本当に、不滅の価値を持っている独自の、あり方と、それが打ち消していく大型何かって、これ要件も分かるんだと。要するに金の流通、物の流通、現代の文明っていうのはみんなそういう方向に、さらにコンピューター、ビッグデータ、 AI、そういうものがますますですね、数があったらいいんだと、数えるものですね、ビッグデータ AI なんていうものはみんなですね、数えるものが対象なんですね。で基本的にみんな確率なんです。こういうしたらこういう確率大きい、ただそれだけなんですね。ところが1億人よってもたった一人に神様にパッと投げかけられたら、そこにものすごい働きをしているって、なことは絶対にそういう AI がどんなに発達してももちろん不可能なことですね。そういうこの現代の科学技術文明っていうのは、一人一人の無限の価値っていうものをますます飲み込んでいっている方向にあるわけです。でそれに対して聖書はずっと一貫して一人一人の人間の無限の多様性っていうものをですね持っている。それはその人の中に、これ新約聖書は神が宿るからですね。一人一人の中に臨済の幕や相当するものができる。だから独自のものを本来神様が独自に作ってるんだけど、さらに独自になると、どんなに周囲が流されても、日本は特にですね、こういう世界の果てのようなところにある太平洋と日本がものすごく、しかも文明に起こったところ、パレスチナ、ああいったカナンですね、メソポタミア文明、エジプト文明、それからギリシャのローマの文明、それからインドの文明から遠く離れているために全く伝わってこなかったわけです。それでほとんど言うた通り、聞く全く異質な人が入り込まない、そして非常に忠実に命令に従うと。それは今もなおそうですね。一斉にみんなが従うわけです。天皇令和といったら、ああそうだそうだって、問題って非常にさまざまな問題であるのに、それは本当にここに臨済の幕屋がいないと、人間がおるだけ、多数のですね、戦前なんかは典型的なそうだったわけです。みんなが戦争、侵略戦争、おぶただしいことをですね、軍隊、そういうことをやって、軍隊がどんなにひどいかっていうのは、嫌な目が出た、戦後間もなく出た、それもドイツのそういったものも反対してできた、聞け、わだつみの声、そういうのを言うなら、その軍隊なるものがどんなにもう野蛮なところだったかと。 もう本当に驚くべきようなところですね。毎日のようにですね、その2年兵の靴、硬い靴でもって殴りつける音がする。もう何度殴られたかわからん、骨まで傷つくような、もう眠り暇もない、もう徹底してそういうふうに野蛮な世界、そういう人たちがですね行くわけなんだから、それは当然野蛮になるわけですよね。それも全体として見ると、そういう天皇、人間をマフィアとしてですね、天皇だと、まあ、そういうふうにこの問題は重要な問題が潜んでいるということです。そこで次もう一つのことは、私たちは次3節のところです。すでに与えられた土地を取りに行くんだと。これはもう信じるだけですでに与えられている、もう与えられているわけですね。何が与えられるか、それが今日の主題である。この当時は主の祭司、この与えられるもの、これ受け継ぐもの、修行なんていうことは日本語の辞典に載ってないわけです。でこれは受け継ぐと土地なんですね。直接的な受け継ぐ行なんて、わざ働き、受け継ぐもの、受け継ぐ実際的にはこの受け土地だったわけです。受け継ぐものということです。ずっと神様からのものとして受け継いでいくもの、それは土地だったんですね。でそれを新約聖書でみんな霊的なものになったのに、いややっぱりこの目で見えるものこそは旧約聖書で言われとったからそうだということで、キリストを信じなかったイスラエルユダヤ人たちはそこにどんどん入り込んできて、そして70年経ってもパレスチナ問題というのは世界のさまざまな問題のもとにあるわけですね。何が一体神様からの受け継ぐものなのかということも、本当にそういうですね、現代においても極めて重要な問題になっているんです。世界のさまざまな問題、パレスチナ問題が元にあるぐらいですね。はい。で、いつまでためられているのか、すでに与えられた土地、これは私たちは現代の主の祭司ですね。7節のキリスト者というのは祭司だと。祭司とは何か、神様と人との仲立ち、神様のことを知らせる、そして人の願い一体を神様に届ける、いわば橋、橋渡しなんですね。で、ルターが万人祭司と言ったように、こういったところもですね、新約聖書のある箇所にあるように、あなた方は祭司だというところあるわけですね。一人一人がこういうふうに主の祭司、旧約聖書では12部族のうち一つだけ、レビの部族だけが祭司と、そうだと新約になったらですね、主を信じる人はみんな祭司だと。プロテスタンティズムの基本の一つですね、聖書、神の言葉を中心、単なる伝承ではないと。神の言葉、聖書を中心に置くと。だから万人祭司ということですね。本来はみんなが万人祭司だと。その点が、まあ、カトリックと非常に違うところですね。カトリックは伝承をもですね、マリアを崇拝するというのは聖書的な全く根拠はない、どこにも書いてない、パウロも全く触れてない、ペトロ・ヨハネも全く触れてない、すなわち使徒言行録でもマリアを崇拝することは全くないんだけれども、伝承でそういうふうに、人間的な伝承ということですが、そういう意味で、伝承を重んじると、聖書と伝承って言って、はっきり私も直接だいぶ前にカトリックの教会行って、直接その神父さんと一対一で、いろんなことをカトリックの聖書の見方、信仰のあり方というのを聞いたことあります。だから万人祭司じゃなくて、非常にずっと段階を踏んだ階層があるわけですね。一般の人が聖書を語ることはできないと。 いうことになっているわけです。ところが聖書的にはヨハネ、ペテロ、ヤコブなんてただの漁師だったんですね。学問したり神学したり、イエス様から直接礼を受けた人が語ると、それをそのままプロテスタント人はやってるわけですね。はい、まあ、そういうことです。ここでこのすでに与えられた、この前の葬儀でも言いましたし、何度も今度の命の水をかけましたが、信じるだけで永遠の命はもう与えられていると。信じるともう死なないもの、すなわち永遠の命が与えられる。だからそれを取り抜く、これは求めよというわけですね。イエス様を言われた永遠の命、さらにはその永遠の命の満ちたところは神の国でもある、神様の完全なご支配のうちにあるもの、それも永遠の命。霊において貧しいものは幸いだと。なんとならば神の国は彼らのものであると、あの三条の教えの最初にある、この受け継ぐべき修行というものは新約聖書ではその神の国ということもできるわけですね。そしてまたさまざまに言い換えられているわけです。受け継ぐべき修行というもの、それはヨハネの福音書におけるイエス様は何と言われたか、私は去っていくと、その代わりあなた方に主の平安、主の平和を残していくと。主の平和、さらにはまたそれは聖霊をあなた方に与える、それをずっと受け継いでいく。そういうふうに主の祭司であるものが受け継ぐ修行というものはですね、そういう神の国であり主の平安であり、そしてそれらすべてを持っている キリストそのものでもあるわけですね。そしてまたそのキリストが与えるものが今言ったように主の平安とか聖霊とかまた言われておりますが、一方ではそういうことを知って私たちは祝福されてそういうことを知るわけです。神様がから祝福されてっていうのはそういうことを部分的に知る、与えられて霊的にまず知る、そういう神様の祝福がまた私たちの修行を受け継ぐものだと。他者にもそのように神様を知ること、永遠の命、そういうことを受け継ぎたいということで、私たちの修行を受け継ぐべきものはそういう意味での祝福だとということですね。他者のために祝福、良いこと、神様からの良きものが注がれるように祈ること、その心、その祈りこそは私たちが受け継ぐべきものだと、そういう今でも何度も挙げた言葉があります。私たちを受け継ぐものはそういう神の祝福だと、神からの祝福がまた我々の修行である。この言葉は今言ったのこと、みんな聖書に書いてあることですね。これは今言った最後のところは新約聖書の432、ペテロ第一の手紙の3章の9ですね。新約の432ページ432ページ、ペテロ第一の3章の9節です。432ページ。 432ページ、ペテロ第一の手紙3章の9節ですね。これもよく取り上げられるところです。432ページですね。メルダン、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いるなと、そうではなく祝福を祈れと、良きことが起こるようにと、神様からの祝福を受け継ぐためにあなた方召された。こういうふうに、この祝福っていうのは日本語的に言うのとまるで違うわけですね。結婚するときみんなから祝福されて、みんなおめでとうって、その人間がそんなものはですね、祝福はできないわけです。この本来の祝福は神のものであるですね、ずっと受け継いでいく不思議な力、どんなに悪いことが起こっても不思議にその悪いことのように見えることからも良きことが起こる、誰も予想できない、そういうものを祝福という、そういうものを、その力をですね受け継いでいくと、今日まで2000年間ですね、この祝福のもとい、あるいはさらに言えばアブラハムから3700年、ものすごい年月、アブラハムは祝福のもといになれ、もとになるんだと言われたんです。そしてその信仰をですね、神が全能である神の言葉に従うと、そうしたら不思議と良いことが起こる、さまざまな苦難も起こる、でも苦難からまた意外な予想できないことが起こっていると、そういう祝福がずっと今日まで本質的に同じものが伝わってきたわけです。みんな次々とこれを確かに受け継いできた、そういう祝福することは私たちが受け継ぐべきものだということなんですよね。この祝福は私たちがみんな地上からいなくなってもまた誰かによって受け継がれている。だから人間一時的にですね、結婚おめでとうとか言うのと全く違うわけですね。それは人間の自然的な、まあ、お祝いの言葉であっても、聖書的な祝福とは全く違うわけですね。人間を祝福することはできない。それができているように見える聖霊が、その人のうちにする信仰が、進んだ人のうちに宿る聖霊が祝福をするわけですよ。ですね。はい。まあ、こんなふうに、私たちが受け継ぐべきもの、主の祭司、クリスチャンであることがその修行だとありますが、クリスチャンであるとそういう永遠の命、神の国、そしてまたこの祝福、あるいは神の愛というわけですね。そういうものをみんな私たちが受け継ぐその修行なんだと、確かに私たちもそれを受け継いできたと、知らされて受け継いできたというわけですね。そしてこれは全世界にあるわけです。で、貧しい人も弱い人も死にそうになっている人も、重い病気の人も、昔のハンセン病の人も、どんないかなる境遇の人も不思議な力を確かに与えてきた、そういうものだったですね。日本の例えば伝統、天皇制は日本の伝統だというけれども、それが誰かに本当に祝福を与えたのかと、戦前見たら分かりますね。天皇の名によって起こされた、宣言された大平村で1000万ともいう人がですね、中国あるいはフィリピン、東南アジアの人を殺して、日本人も300万、フィリピンだけの100万とか言われたりする。だからそんな伝統っていうのは本当の意味で良いということは決して言えないというのが分かるわけですね。で、受け継ぐべきもの、例えば日本でもですね、いろいろある。例えば徳島県だったら阿波踊り。でも阿波踊りそのものは民族的な踊りとしては非常に有名で、誰でもが入れる、まあ、楽しいものであっても、今言った死にかかっている人、絶望で死にたいと思っている人に力を与えてきたのかということになるんですね。みんながどことなく楽しくですね、踊って遊ぶと、そういうことの伝統であっても、祝福の中身を持っているものではないわけです。 そして普遍的でもない。それぞれの人の部位を持っているわけです。その阿波踊りを踊ったからって韓国の人踊ったからって特別に何かいいことが起こるわけでないわけですね。日本人だけがそれを徳島の人が特に受け継いで珍しい踊り方があるとそういうことでありますが、別に祝福のもとでは関係ないわけです。ところがこの聖書の言う祝福はずっと受け継いでありとあらゆる人、韓国でもアフリカでもどこでも迫害を受けている人でも学問を持ったノーベル賞をもらえる人でもみんなにこの良きものが与えられるというところで全く違うんですね、受け継ぐもの。ところが残念なことに日本はああいう特に自民党内閣やそういった連中はもうそういった古いもの、神社仏閣そういうものだけが祝福だという非常に狭い意味があるわけですね。日本は全くそういう意味で今後だんだんと追い詰められていくという可能性が高い。精神的にもですね、科学技術で今後、軍事から始まって西洋のキリスト教文明の一つの結果であった科学技術、それだけを切り出して、産業や軍事に入れたと。それはどんどん他の国に追いついていって追い越されていきつつあると。そして老年化は世界一激しい。そしてこの根本となる受け継いべきものを全く知らない人は 99% もいると。そういうことで一層ですね、この私たちクリスト者は何千年と続いてきたこういう祝福をですね、少しずつでも本当に受け継いで他者に知っていただきたいという願いを持たされるわけですね。でそういう意味でこのところですね、重要なことなんです。いつにとっても重要な。で、もう一つここでですね、18節、この分割した土地っていうものが、ちょっと地図が旧約聖書の裏に地図があるわけですね。聖書の巻末に地図がありますので、この地図のですね、旧約聖書の、統一王朝、この新共同訳で3番の地図ですね、カナンへの定住というところで見ていただくと、3番の地図、カナンへの定住っていうのがありますね。そこでですね、ここで読んだところで書いてあった五節、ユダは南部の領土に、ヨセフの家は北部の領土ってありますが、ヨセフの領土っていうのはこの地図を見たらですね、どこにあるだろうかと。ユダっていうのはありますね、潮の海、死海のすぐ西か左側にユダとあります。そのすぐ上の方にベツレヘム、その上に点線、グレーの点線でずっとある。その南部、広大な領域ですが、これほとんど砂漠地帯なんですね。それで、ベツレヘム有名なキリスト誕生地ですけども、そこは砂漠でないんですけども、木とか草も少々生えているところですが、ベールシバ、その南の下のベールシバは砂漠の中のオアシスです。とかヨセフのってどこにもないですね。これは17、ヨシアキの前のところ17章の17節、17章のヨシアキの 吉明の17章ですね、366見ますと、下の17章の最後、17節、17章の17節、366ページのね。17章17に、ヨシアはヨセフの家、すなわちエフライムとマナセに答えたと。エフライムとマナセがヨシフの子供だったんです。で、ヨセフは特に祝福された人だったんですね。で、エフライムとマナセ。で、このエフライムとマナセは前に言ったように、前の17章の14節から見ますと、ヨセフの子らエフライムとマナセの一族、私たち一つの割り当てしかない、たくさん増えたから祝福された、ヨセフは祝福された人であったんですね。そしたらヨセフはですね、17-15で、民の数が多くてエフライムの産地が手島な森林地帯に入って、ここに住んでいる人たちの地位を開拓しようと。ヨシェフの頃が産地だけでも足りない、平地に行きたいけど平地に住むカナン人は巨大な鉄の戦車を持っていると。そしたらどう言ったかと、あなたは強い民になっているではないかと。18、産地は森林木ばっかりだと、産地山だと不便だと、でも開拓してことごと自分にしようと。カナン人は鉄の戦車を持って強い、山地でもあると、山ばっかりだと、しかもそこにも鉄の戦車を持った敵もあると、そういう困難な土地にあえてですね、祝福されてヨシェフの子らが割り当てられているということです。そしてもう一つの祝福されたユダ部族もですね、広大な南部ですから、これ砂漠地帯なんですね。一番この辺りパレスチナですね、雨も冬には雨季の雨が降って花がたくさん咲いたり、小麦畑が広大に広がるのはガリラヤ湖の西側一帯なわけです。ガリラヤ湖キネレタ湖とも言ったから、それはナフタリとかゼブランとかイサカルとか、ナフタリゼブランですね。これどういうことか分かる、神様から祝福された人たちはですね、森林地帯で山で、しかも強固な敵がおるようなところに行って開拓しようと、これヨシェフの子供たち部族。一方の祝福されたユダの、今ユダヤ民族ってうちユダヤ民族で残ってきますが、それは大分広大であっても砂漠地帯だと、雨が本当に降らないところです。こういうふうにですね、神様っていうのは非常に祝福された、特別に選んだような民、あえてこのように困難な土地を与えると。これこういう地理的なことを知らんとわからないし、私も実際にイスラエルに行って、このベエルシバ南部砂漠地帯、エジプトからずっとですね、シナイ山から、どんなにこの南部が砂漠地帯であるか、でガリラヤ湖の辺りは本当に花も咲いて、麦畑も広がっているという、そういうことを実際に見たからもありあり分かるわけです。そのように定して恵まれたところにあえてですね、祝福された民は配当されなかったわけですね。これも現実の問題でもそういうことはしばしばあるわけです。悪人世にはばかるとか言ってですね、あんなにひどい嘘を言ったりしたら、なんであんなに豊かで健康で病気もならんと大金持ちで、なんであんな豪勢に住んで、なんで罰も受けるのかいなと、そんなこと昔からあったからですね。でもそれは我々の、特に神を信じる、神に従う人の修行は、大金持ちでも権力でもですね、立派な家や車や持つことでも何でもないわけですね。それは神の国が修行だと、永遠の命であり死の平安だと、死んでも死なないような永遠の命、 そして他者の絶えず祝福を受け渡していく、そういう祝福もまた修行だというわけですね。そういったこともここでですね、示されているわけです。自明珍名が多くてですね、ちょっと読んだだけでそういったこともこういった地理的なことを知らないとわからないことなんですけども、今日はそういったことを特に受け取ることができました。以上です。